改めておはようございます。よくいらっしゃいました。8月最後の日、そして最後の日曜日でありますけれども、今日も共にコロサイの信徒への手紙を読んでまいりたいと思います。今日は主に対するようにというテーマでお話をしていただきたいと思います。聖書の箇所はコロサイの信徒への手紙3章18節から4章1節まででありますで、新共同訳聖書でお読みしたいと思います。コロサイの信徒への手紙3章18節から4章1節まで。妻たちよ、主を信じる者にふさわしく夫に仕えなさい。夫たちよ、妻を愛しなさい。辛く当たってはならない。子供たち、どんなことについても両親に従いなさい。それは主に喜ばれることです。父親たち、子供を苛立たせてはならない。いじけるといけないからです。奴隷たち、どんなことについても肉による主人に従いなさい。人にへつらおうとして上辺だけで使えず、主を恐れつつ真心を込めて従いなさい。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさい。あなた方は御国を受け継ぐという報いを主から受けていることを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。不義を行う者はその不義の報いを受けるでしょう。そこには分け隔てはありません。主人たち、奴隷を正しく公平に扱いなさい。知っての通り、あなた方にも主人が天におられるのです。以上です。コロサイの信徒への手紙を今年はずっと読み続けておりますけれども、今日は3章の最後のところ、そして4章1節までですが、ここはこのコロサイの手紙の中でもより実践的な教えの箇所の最後のところであります。パウロはこのコロサイの書簡だけではなくて、エフェソであるとか、あるいはコリントであるとか、この夫婦や家族の関係のあり方について教えています。それはなんとなく気になっているからそういう話をしているということではありません。で、考えてみるとパウロには家族はいないんですね。パウロは結婚もしておりませんし、子供もいたというふうには書いてありません。あるいは奥さんはいたのかどうか分かりませんけれども、少なくともこの聖書を読む限りにおいては彼に家族はいないんですけれども、しかしこの手紙の中で、特にこの手紙の後半で、夫に対して妻に対して、今回の場合は親であり子であり、あるいは主人や奴隷というこの近しい関係にある人たちに対して、どういうふうにお互いに関わり合うべきかということを教えているんですね。それはこの、特にコロサイの、今年は読んできておりますけれども、コロサイの教会に対してはこの主イエス・キリストがまるでそこに存在しておられるように、私たちはキリストを信じ、キリストと関わり、また信仰生活を送っていきなさいと言ってるわけですけれども、それをより実践的な形で表すのはもちろんそれぞれの信仰の姿勢であると同時に、人とどう関わっているかっていうことでそれは表されてくるんだと。だから、私はいつも言ってることですけれども、この信仰を持つとクリスチャンであるというのは、単にその人が、イエス様を信じて、礼拝に出て賛美歌ってお祈りしてりゃいいということじゃなくて、あるいはそういうことよりももっと大切なのは、その信仰を持って人とどう関わっていくかっていうことが大切で、そこに実は現れてくるんだということなんですね。で、それは特に近い人との間で、如実にというか現れてくるものだし、大切なことなんだということを、パウロは そんな説明はしてませんけれども、そういう意味を込めてこのコロサイの手紙でも教えているんだろうと思います。最初はこの夫と妻夫婦ですね。その後は親子、そして奴隷と主人というふうに続くわけですけれども、この、やっぱり夫婦は一番この関係の基本ですね。いつもお話ししておりますように、神様は人間を男と女に創造なさった。これは人間を夫婦として創造されたということです。結婚しなければならないということではもちろんありませんけれども、この人間は誰かと関わるようにして生きていく。誰かと関わることで家族が増え、またこの社会を形成していく。それはもう神様の摂理であり計画なんですね。その一番の基本が夫婦であると。で、夫であり妻であるということは、男であり女である、その人がたまたま好きになって結婚するんだっていうような、なんか動物的なものでは人間の場合はないんですね。人間の場合はこの結婚するというのは単に子孫を残すということじゃなくて、その結婚によってお互いがお互いの人格を磨いていくっていうことが、この結婚に込められた神様からの計画なわけです。で、ここでは妻たちを主を信じる者にふさわしく夫に仕えなさいと言ってますね。妻は夫に仕えなさいと言ってる。日本はもともと男尊女卑で、この昔の話ですよ。今は、ほぼ逆転してますが、かつてはこの お父さんが威張っていて、お母さんはとにかくお父さんの顔色を伺いながら、なんというか家のことを一生懸命やって子供を育ててみたいなんですね。なんかそんな構図でしたけれども、もちろん聖書はそういうことを言っているのではありませんで、この使えなさいというのは聖書に出てくるとても大切な言葉ですよね。一番その大きな使えるという姿勢はイエス様が弟子たちの足を洗われたっていうですね、あれこそがこの使える姿勢、師であるイエス様が弟子であるペトロでありヨハネでありああいう人たちの足を洗った。つまり使えるっていうのはその相手の人を喜ばせる、その相手の人が、よりこの生活の質を高めるというか、より生きていてよかったなという思いにする、それがまさに使えるということですね。貸し付くということではないと思います。で、妻は夫に使えなさいと、それが基本なんですね。カカア殿下がいいということ、そういうことではありません。基本的に妻は夫に仕えるもので、確かに一番最初の夫婦アダムとエバのことを考えても、エバは夫を助けるものとして作られたと書いてありますね。だから仕えるということは助けるということでもあると思うんですね。一方で夫はどうかというと、妻を愛しなさいと、アガペですね。これはもう無条件で妻を愛しなさい、辛く当たってはならないと書いてあります。辛く当たってる人が多かったんでしょうね。今もそうかもしれませんが、理不尽なことを言ったりね、暴言を吐いたり、暴力振るっちゃまずいですけれども、男っていうのはどうもそういうふうにこう傾向を持ちやすいんですね。私もそうですから、普段はなんか例えば会社だとものすごい小さな顔してるのに、家帰るとですね、偉そうな顔して、おい飯だ風呂だ何してんだみたいなことを言うような、男の人もいるやに聞いておりますけども、もともと昇進だっていうこともあるかもしれませんが、でも辛く当たっちゃいけないと。そうやってこの自分の妻をひどい扱いをしなさんなっていうことを言ってるんですね。で、この2つは、なんで私こういう変な図を描いたかというと、これは対なんですね。この2つでセットなんです。夫は妻を愛し、妻は夫に従う、あるいは仕えるっていうのはエフェソにも書いてある。これは聖書にずっ と一貫して教えていることですね。でさらに言えば、夫は妻に仕えてもらいたいと思えるように妻を愛しなさいということでもあるし、ああこの人なら使いたいなと思うように愛さないと、あの妻に使えてはもらえないと。また逆に妻は、ああこの人を愛したいなと思えるように使いなさいと。まあどっちが卵と鶏じゃないですけども、つまりこれは常にセットですね。使えられたいと思われるように愛するものであるし、愛されたいと思えるように使える。これがうまくいってるときは間違いなく夫婦関係はうまくいきますね。でもこれをお互いを裁くために使っちゃダメですね、うん、聖書に書いてるんだからお前俺に使えろよと、なんだその態度はですね。何言ってんの、あんたが私を愛さないからでしょうみたいなですね。これをその夫婦喧嘩の剣に使うとお互いも最後殺し合うしかないので、それはなしですね。それはやっちゃいけない。お互い大前提としてこれをあの心に刻んでいきなさいと。ただですね、それはあの例外もありますよ。あの本当にひどい暴力を振るうとかですね、飲んで暴れるとかね、そういう人でも先生使えなきゃいけないんでしょうかとかって、まあ、私も似たようなことを言われることはありますけども、あのそれはあのまず警察に言ってからあの使えることを考えましょうみたいな場合もありますから。ただ基本的な気持ちとしてね、だお妻は夫を服従させるっていうようなことがあっちゃいけんということです。使いなさいっていう気持ちっていうのはね。またさらに、夫は妻を愛して最も大切な存在として可愛がって大切にしなさいよっていうことを言ってるわけですね。そこがこううまくお互いの関係を保って、また祝福された関係になるためのものだと。で次に今度親子ですね。子供たち、どんなことについても両親に従いなさい。これどんなことにも書いてありますからね。多分子供にこの話したらどんなことは無理ですって言われそうな気がしますけどね。でもまあパウロはどんなことについても両親に従いなさい、なぜかというとそれは主に喜ばれることだと。お父さんお母さん喜ばせてんじゃなくて、実はイエス様が喜んでくださるんですよと、ね、子供に教えるのにはいいこと、いいあの教えだと思いますね、まあなんでこんなことしなきゃいけないのかな、なんでこんなこと言うこと聞かなきゃいけないのかな、まあでも親が大体子供に言うことはですね、そんなに種類はないんですよ。宿題やりなさい、片付けなさい、早く寝なさいぐらいですからね、それに従うのは別にそんな難しいことじゃないです。もっともっとこの大きな人生のね、いろんな選択の場に来た時に、まあ最終的には親が決定権を持つということを言っているのかもしれませんね。でもそれは一方で親も子供に対して、まあ、ここでは父親たち子供を苛立たせてはならない、いじけるといけないからですとあります。父親は苛立たせちゃいけない、母親はいいんですかって、そういうことじゃないですからね。これ母親も一緒ですから、父親も母親も子供を苛立たせちゃいけない。これはね、あの、まあ、私も一人の親としてこの言葉はとてもあの、まあ、いつ読んだかいつあの感じたかは覚えてませんけれども、すごく自分にとって重い言葉ですね。苛立たせるなっていうのは別にイライラさせるなっていうことじゃなくて、子供がどう感じているかっていうことを親は大切にしなさいっていうふうに私は思ってるんですね。親なんだからそう、子供には親の言うことを聞くのは当たり前だと言うんじゃなくて、それはどんな話をするにしても、あるいはこういう命令をするにしても、子供がどういう気持ちであるかっていうことを斟酌することなく理不尽に子供に命じたり従わせたりすることがあっちゃいけないよということを教えてくれてると思うんです。いじけないためだと、いじけるといけないからですっていうふうに訳されてますけれども、まあ、これはもともとの意味は、ね、気落ちするっていうような意味なんですね。でどうして気落ちするのかなと思って考えてみると、あの、まあ、お父さんやお母さんがわーわーわーわー子供に言うとですね、で子供はこんな親のもとに生まれるんじゃなかったと思って気落ちするんかなと思ったりもしましたが、まあ、そう思われないように、 あるいは子供は弱い存在だったね、聖書はいつも言ってますけれども、子供はくじけやすいしつまずきやすい弱い存在だから、そのことを考えて子供たちががっかりしたりつまずいたりすることがないように子供たちに接しなさいと、まあ、親がそういうふうに接していれば当然子供は親に従いたいという気持ちになりますよね。やっぱこれもだから対なんですね、ペアなんです。親は親の役割を果たし、子供は子供の役割を果たして、それがこううまく噛み合っていくときに親子の関係はより実り多い関係になっていくということでしょうね。で最後に出てくるのがこの主人と奴隷の話なんですね、まあ、聖書の中に奴隷の話がずっと出ていて、なんかまるで聖書は奴隷制度を認めている、容認しているかのように取られがちですけれども、もちろんそうではありません。ただこの時代の制度として奴隷制度というものが厳然としてあったですね。その奴隷制度をパウロが先頭に立って廃止するというようなことはもちろんやってないわけで、ただここで読んでみて分かるようにですね、もうこのここで教えられている主人と奴隷の関係だと、もう主人と奴隷の関係じゃなくなっちゃうんですよね。というのはこの4章の1節にあるように、主人たち奴隷を正しく公平に扱いなさいって言ってるんですね。正しく公平に扱いなさい、もうこれは奴隷として扱いということじゃないですね、人間として大切にしなさい。なぜならあなた方もにも主人が天におられるんだと、主人と言われる人たちも天の父が、天の神が主人なんだから、その主人が扱ってくださっているように奴隷も扱いなさいというんだから、もう、ね、当時奴隷というとそれは家畜と同じように扱われていたそうですけれども、まあ、そうでない人もいたかもしれませんが、もちろんそんなことできませんよね。自分が天のお父様から扱われているように奴隷を扱うんだったら、それは丁寧に本当に 友としてね、家族として扱うということになるわけですから、まあ、事実上この聖書の教えにおいては奴隷や主人というような制度はもうなくなっているに等しいですね。パウロはフィレモンへの手紙っていう小さな、ね、彼の個人の書簡が聖書に残っておりますけど、その中で彼のもとに逃げてきた奴隷オネシモをですね、そこで改心をしてイエス様を信じて救われた、それをその主人であるフィレモンに送り返すときに手紙を持たせて、そして主人であるフィレモンに、この奴隷はあなたのもとから逃げてきたけれども今はイエス様を信じて救われてあなたの兄弟になったんだ、だから彼を受け入れていってほしいって書いてますね。当時はそんなことは当然一般には行われなかったことですけれども、信仰によってもうこの奴隷制度というものがクリスチャンの間ではほとんど意味のないものになっていたんじゃないかなと思います。今でこの主人と奴隷、まあ今は奴隷はないわけですけれども、ただこの話は私はその上司と部下の関係に置き換えてもね、いいんじゃないかなと思うんですね。会社でいろんな機関で仕事をしておられる方にとっては必ずご自分の上司にあたる人がいると思うんですね。社長であったり課長であったり部長であったり、まあ、中には理不尽なのもいるだろうし、今はブラック企業なんかもあってですね、とんでもない人もいるかもしれませんけど、まあ、あるいは自分も逆に上司であって誰かを部下を持っていらっしゃるという方もあると思うんですけれども、まあ、そういうこの上下の関係に置き換えてこの教えを読んでも間違いではないと思いますね。誰かにの下で働く人は従いなさいと教えてますね。それも上辺だけではなく、人にへつらおうとして上辺だけで使えず主を恐れつつ真心を込めて従いなさい。まあ、私は会社で働いてないので結構上から言ってますけど、実際働いておられる方からすると、先生ちょっとこの言葉はマジックで消していいですかって多分言いたくなるんじゃないかなと思うんですけどね。主を恐れつつ真心を込めて、明日会社行ってねこの言葉が出てきたらちょっとお祈りしなきゃって気になるかもしれませんね。この人に私は使えられるだろうかみたいなことになるかもしれませんが、まあでももちろんこれは、まあ、大原則で、聖書にはこの この世を治めている支配者のために祈りなさいという言葉もありますね。決して意味なく私たちはそういう立場にいないと思うわけですから、自分の上司のために祈り、また、今までは上辺で仕えてたけれども、ね、これからは心から仕えていこうというようなことがこの御言葉によって、私たちの心に響いてくれば意味があるんじゃないかと思います。しかしまた誰かを部下として、あるいは自分の部署があって、そういう人たちを、と関わりのある方は正しく公平に扱いなさい、自分の主人が天にいるんだからということを覚えましょうということですね。まあ、ここに語られていることはですね、いろんなことを私たちにもちろん具体的に教えてくれておりますけれども、人間関係の基本ルールみたいなことだと思うんですね。で、人間関係っていうのは近ければ近いほど難しいですね。地球の裏側の人を愛するのは簡単ですから、お祈りするのもね、どうぞ神様ブラジルの人が救われますようにとお祈りするのすごい簡単なんですけど、もう憎くてしょうがない上司が救われますかねみたいな、この人はまた30番目ぐらいとか、なんか、やっぱり近ければ近いほどですね難しいですね、でもこれやっぱり神の摂理ですね。結婚するっていうのは男と女が結婚するんですね。先生それ当たり前じゃないですかと思うかもしれませんが、男と女っていうのはもともと脳の構造が全然違って、男は火星から来て女は木星から来たって、まあそれ冗談ですけども、それが全く違うんですね。でも神様はわざわざそういう違う人間をわざわざ二通り作って、わざわざ一緒にさせるわけですよ。それを死ぬまで一緒にさせるんですね。牢獄のような。
ここ
カットしなくてもいいんですけど、要するに私がそういう気持ちっていうことじゃないんですよ。私は天国にいるような気持ちで毎日暮らしてますけども、まあでもね、時にはそれはまあ嵐もあるわけですよ、それはね、でもそれはまさに神の摂理で、もう近い人ね、もういつも一緒にいる、いつも一緒にいるからこそ愛するのは難しいし使えるのは難しいんですね。でもそうだからこそ私たちは磨かれていくんですね。近いからこそぶつからないと角は取れないわけですから、ね、そうでしょ、ね、ゴツゴツした石もね、ぶつかり合いながら転がってくるから丸い綺麗な石になるわけで、ね、あのまま山の上にあったらずっと四角いままですから、皆さん、ね、ぶつかるたびに、あ、これで角が取れたなと、ね、ああ神様は角を取るためにこの人を私の横に置いてくれたんだなと思ってですね、感謝をして、でまた長く続くこと難しいんですね。これもね、限定付きは割といいんですよ。9月いっぱいとかって言われるとね、愛することは割と楽ですよ。我慢すりゃいいんだから、あと1ヶ月、あと30、あと20日、あと10日ね、そしたらこの人いなくなるみたいなのは楽ですけど、いや死ぬまで一緒かと思うとですね、それは神様いつですかみたいなことになるわけですから。でもそれがまさに神の摂理でね、最も長く最も近いだからこそ難しい、親子の関係は、場合によってはね、子供は親の元から離れていって、そんなに長くないですけど、夫婦はそういうわけにいきません。あるいはでも親子でもずっと一緒にいる人もいるだろうしね、これだけじゃないですよ、親子だけじゃない、おじいちゃんおばあちゃんもいれば兄弟もいればね、おじさんもいればおばさんもいれば近所の人もいれば、とにかくこれは誰がということじゃなくて、本当に近くで一緒にいるっていう人たちのことを私たちは大切な人として、この後出てきますけれども、主イエスキリストがいらっしゃると思って関わっていきなさいと。ちょっとこう余談ですけど、人間って役割がつくとですね、この関わりが難しくなってくるんですね。妻だとか夫だとか父だとか母だとかっていうのは役割なんですね。役割があるから、夫のくせにとかね、妻お前それでも妻かとか、ね、父親のくせにとか子供のくせにはあまり言わないかもしれませんが、そうやって役割に何か期待するわけですよ、言葉に乗せて。友達っていうのはね、役割語じゃないですからね、ですよね。友達のくせに何をみたいなことあんまり言わないですよね。 でもその役割っていうのはあくまでこっちが期待してる父親像であり母親像でありね、夫像であり妻像であるわけで、決してその真実じゃないんですね。だそういう役割を期待するんじゃなくて、やっぱり一人の人として私たちはそれぞれの人と関わっていく。そして今日の一番大切なところは、何をするにしても人に対してではなく主に、主イエス・キリストに対してするように心から行いなさい、ね、もちろんどんな人でも無条件にやれと言ってるわけではありませんけれども、でも基本的にはこの人はイエス様だと思ってやりなさいって言うんですね。あなたの隣にいるのはイエス様ですと。いやいや先生、あまりにもかけ離れてます、ね、でもあなたもそう思われてるんですからね、一言じゃないですよ。私たちも主イエス様だと、いや思われたらちょっと困りますって感じですけれども、でも何をするにも人に対してではなくですからね、人に対してじゃないんだと、この人に対してじゃなくて主に対してするんだと、その人の後ろにイエス様がいらっしゃるんだと、そう思って関わりなさいと。あなた方は御国を受け継ぐという報いを主から受けることを知っていますね。神の国を受け継ぐことがもう決まってるんだから、だったらあなた方は主キリストに仕えなさいよと。もう最高の未来は保証されてるんだから、ね、これから 5万年やれって言ったわけじゃないんですよ。長くてもあと100年、短い人はどれぐらいか私も言いづらいですが、それぞれ長さは決まってると思いますけれども、まあでもそんなに長くはないです。長くて100年とか、まあ、200年までではないわけですから、ね、そうやって私たちと一緒に暮らしている人たちがイエス様なんだと、ね、だいぶ変わりますね雰囲気がね。イエス様がちょっと見えんなみたいな、お互い顔見合わせてまあでも実はずっと3章を読んできてるんですけれども、3章のここまでの部分っていうのは私たちの内側にイエス様がおられるようにっていうことをパウロは強調してるんですね。3章の1節3節4節にキリストと共にあるようにっていう言葉が続いている、あるいは、キリストのに結ばれてっていう言葉を使っていますね。また10節には作り主の姿に習う新しい人を身につけなさい、この作り主である神をによって自分が覆われなさい、そういう人を身につけなさい。15節にはキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。さあ16節にはキリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。この言葉って訳されているのは決して単にキリストがおっしゃったことだけじゃなくてね、キリストのご人格、キリストご自身がその真理がっていう意味だっていうお話したんですけれども、だここまでのところパウロは私たちの内側に、あるいは私たち自身がキリストに覆われ、キリストと共にあり、キリストになっていくということを進めて、最後にどんでん返しで実は外にもいるんだよと、実はあなたの隣にもいるんだよと。まず自分たちがキリストによって覆われ、キリストに支配され、キリストに満たされていく、同時に私たちの周りにもイエス様はいるんだよ、ね、あなたの隣にいる人はイエス様なんだよ、主に仕えるように仕えていきなさい。そうすることでさらに私自身は主にあって成長することができる、まあ、今回の大きな災害、本当に私たちはこの主に対して仕えていく、主に対して行っていくっていうことがですね、具体的にできる時だと思うんですね。それぞれにできることは違うと思いますけれども、本当に私たちは全ての人がイエス様である、その向こうにイエス様がおられるんだということを思いながらですね、仕えていきたいと思いますね。そしてもちろん私たちのそばにいる家族、私たちと一緒にいる人たちがみんな私たちのための主が備えてくださった方々ですから、そのことを覚えて、主に対するように心から行うということを、覚えていきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、 今日の礼拝を心から感謝をいたします。ここにあなたが私たちを導いてくださり、集わせてくださり、あなたの御言葉を学ぶ時を与えてくださったことを本当に感謝をいたします。明日どういうことが起こるか誰にもわからない。本当に今私たちはそのことを強く思っています。だからこそ今日一日が大切です。また今このひとときが大切です。私たちのうちにあなたが示されたことを一つ一つ覚えながらこの一週間歩むことができますように、特に私たちと共に暮らしている近い関係にある方々、夫であり妻であり親であり子であり、あるいは会社の上司であり部下であり、私たちがいつも接している人たち、彼らは実はイエス様ご自身である、そう思いながら愛し仕え、また関わり思い、またお世話をしていくことができますように、どうぞ力を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。